今日の聖書の舞台はカファルナウムという町です。先ほど森下真帆神学生が子どもたちにエルサレムのお話をしましたね。エルサレムという町についてはこの頃ニュースにも政治の話題でしょっちゅう出ますけど、イスラエルといえばエルサレムという町をすぐ思い浮かべるんですが、このカファルナウムという町は聖書の舞台としてとっても重要な町でございます。ガリラヤ湖という湖が北の方にございますが、その北西に位置している港町ですね、湖の湾にございました。で、マタイもマルコもルカもヨハネもどの福音書にもこのカファルナウムという町は何度も出てくるんです。ということはイエス様はこの町を中心にガリラヤ地方で宣教活動してたっていうことなんですよね。そういう意味でとても重要なわけであります。マタイ福音書の9章に次のような一節が書いてあるんです。イエスが船に乗って湖を渡り自分の町に帰った。でこういう一節があるんですね。自分の町に帰った。この自分の町とはカファルナウムのことなんですね。イエス様といえばナザレじゃないか、皆さんそうおっしゃるかなと思いますが、ナザレの村というのは、今村と言いましたが小さな、イエス様の出身地でありまして、ナザレでももちろん活動はあったんですけど、いわゆる本格的な宣教活動というのはやっぱり大都市カファルナウムに行ったんですね。たくさん人がいますし文化の中心地ですから、湖畔の町ということで物流の拠点にもなっていたようであります。そういうところですので、ユダヤ教徒たちが礼拝をする街道シナゴーグというのも立派なシナゴーグがそこにはございました。イスラエルを旅行するとイエスの時代のこの街道シナゴーグの遺跡を見ることができます。私も新学生の頃イスラエル旅行をする機会があり、このカファルナウムのシナゴーグの遺跡に佇むことがありましたが、その時確か今日の福音書を読んだことを思い出します。ひょっとするとイエス様もここで説教したのかもしれないな、そんなふうに考えたときに心が震えた思いがいたしました。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められたとありました。マルコが書いているこの出来事は一体イエス様の何度目のカファルナウムの訪問の時だったんでしょうね。それは書いてないので分かんないんですが、街道に入って教えるというのは今私がちょうどしているようなことでしょう。つまり説教をしていたということでしょうね。説教者としてイエス様招かれていたわけですから、もうある程度このイエスの評判というのがカファルナウムでも結構あったでありましょう。けれどもカファルナウムには何度か行っていたかもしれませんが、ここで説教をするという機会を与えられたのは今日のこの福音書に書いてある出来事の時が初めてだったかもしれません。なぜそういうふうに言うかというと、今日の福音書にあるように人々はその教えに非常に驚いたって書いてあるからです。ほう、すごいお話をするな、 というふうな大きな感銘を与えた。だこういうのが起こる時というのは一番最初の出会いというのは非常に強い印象があるので、ひょっとしたらこれが一番最初だったのかなという気がいたします。とにかく礼拝にそこに集まっていた人たちはイエス様の説教の力強さにびっくりをするのであります。では一体どういうところに驚いたんでありましょう。そこが気になるところなんですけど、残念ながらマルコ福音書というのはそういうことは詳しく書いてないんですね。ただ次の一言は大きなヒントになるかなと思います。立法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったから、こういうふうに書いてあります。立法学者のようにではなく権威あるものとしてというふうに書いてあるということは、マルコはですね、立法学者っていうのはあんまり権威がなかった、こういうふうに見ていたんでしょうかね。でその時にその礼拝に参加をしていた一人の男が突然大声で叫び出したというんです。ナザレのイエス、構わないでくれ。この構わないでくれという言葉なんですが、ちょうど昨年の大晦日日曜日だったんですけど、その日にここに礼拝にお出になった方は思い出すかもわからないんですけど、カナの婚礼の場面でしたね。カナという、これも小さなナザレに近い町ですが、カナという町で婚礼があった時にイエス様が水をワインに変えるという最初の奇跡を行ったというお話でした。でその時にマリア、母マリアがイエス様に向かって言った言葉があります。ワインがなくなっちゃった、どうしましょう、困ったわというふうに言ってマリアがうろたえるんです。その時イエスが母マリアに対して何ともつっけんどんな言い方をしたんであります。聖書の言葉をそのまま読むとこうです。婦人よ、私とどんな関わりがあるのです。これがその時のイエス様のレスポンスなんですよね。まずい役だなって思われる方がいるかもしれませんが、もう本当苦肉の策で何とか訳して日本語にしたという感じです。別に訳が悪いわけではなくて、本文のギリシャ語がそう訳さざるを得ないからそうなっているだけのことなんですね。イエスが母マリアに言ったその一言、そのギリシャ語本文が実は今日のこの汚れた霊が叫んだ言葉なんです。ナザレのイエス、構わないでくれ。これとギリシャ語は同じなんです。日本語は訳し分けてあるけど、ギリシャ語は同じなんです。これを婚礼の時のイエス様の発言のように訳すとするとこうなるんでしょうか。ナザレのイエス、あなたと私とどんな関わりがあるのです。これが、汚れた霊がイエスに向かって叫んだことであります。ちなみにこれも細かいことなんですけど、ギリシャ語の原文の中ではですね、ここには私たちって書いてあるんです。私たちのことを構わないでくれ。ですから、この汚れた霊は複数形で表現をされています。イエス様は汚れた霊に取り憑かれた人に向かって言いました。黙れ、この人から出て行け。実際にはその人に向かって言ったのではなくて、取り憑いていた汚れた霊に向かって言い放ったと言うべきでありましょう。するとこの汚れた霊がその人から離れて出ていきます。 その時礼拝に出席していた人たちはそれを目の当たりに見まして、またまた驚くわけであります。イエスの話を聞いて驚き、そしてイエスの技に驚愕させられたわけであります。汚れた霊というのはマルコ福音書にたびたび登場します。ですからマルコがイエスについて伝えたかった重要な働き、それがイエス様が汚れた霊を追い出すということと、いうことができるでありましょう。今日ならば、まあ汚れた霊という言い方はしないかもしれません。体に変調をきたすわけですから、むしろ医学的な言葉がありますので、医学的な言葉を使って説明できるような状況だったのかも分かりません。いずれにしても汚れた霊を追い出してもらった人からすれば、これは治療です、治療です、癒しです。イエス様によって体調が正常に戻ったんであります。イエスが癒しの技を行ったのであります。そういう見方が最も一般的な読み方かと思いますが、私はそれに加えてもう一つの見方をここでしたいと思います。それはこの構わないでくれという言葉です。この汚れた霊が言った構わないでくれ、これに対してイエス様が返した言葉は強烈です。黙れ、この人から出ていけ、強烈な一言をイエスはぶつけたんであります。マルコはお叱りになったってこういうふうに解説をしています。とても激しい口調で怒鳴りつけたんでしょう。このイエスの激しい言葉のうちに、神の子イエスのパーソナリティとはちょっと相入れない、イエスのパーソナリティとは真っ向から対立するような霊的な力というものをここで読み取ることができます。強烈な拒絶です。強烈な拒絶。マルコ福音書では汚れた霊となっていますが、他の3つの福音書ですと悪霊という言い方を好んで使っております。まあ、汚れた霊と悪霊を、まあ、区別する必要は特にないかなと思います。まあ、聖書に出てきますので、汚れた霊とか悪霊というのをこうして私たちは礼拝の中で取り上げるわけでありますが、その正体を突き止めることというのはこれはできません。できないですから、あまりこの悪霊とかこの汚れた霊というものを主語にしていってしまうことは、まああまりしない方がいいかなと思いますね。あれは悪霊の仕業なんですという言い方ですね。これはできるだけ避けたいと思います。そういうふうに言ってしまうとですね、あたかも悪霊の正体が分かっているかのように聞こえてしまって、この人格的な存在言い方になって、それが誤解を招いたりしますよね。ですから あまり人格的な言い方というのは誤解を生むんですけど、でも人格的な言い方をしないだけでして、例えばこれをただ単に悪と呼ぶことで、これ随分とニュアンスが違うのではないでしょうか。もっとそうだねっていうふうに相手の人にも受け入れられやすくなります。その時イエスが怒鳴りつけて退けた力、マルコが汚れた霊と呼び、他の福音書では悪霊とかサタンとか書かれているこの得体の知れない力、イエスの憐れみ、イエスの愛とは正反対の力、悪。悪が この世に存在しているということを疑う人はいないでしょう。私たちを蝕み、私たちを罪の中へと引きずり込む機会を伺っている悪の力、悪の言葉、正体はわからないにせよ、人間の罪と深く結びついた悪の力というのがある。このことは疑うことができません。今日の使徒書第一コリントの手紙はパウロが書いた手紙です。コリントの町に書きました。コリントの町で起こった問題、一つの悪を何とか取り除こうと、何とかそれを取り去ろうと思ってパウロが書いた手紙がこのコリント書、コリントの手紙です。読むと、その初めの方にはですね、どうやらこの食べていいっていう人と食べていけないっていう人がこうぶつかったようですね、教会の中で。偶像に備えられたものを食べていいか食べていけないかみたいな議論がどうもそこの中で起きたようです。例えばですね、まあ私たちのこの日本のコンテクストの中で考えると、仏壇にお供えしたものを食べていいかいけないかみたいな議論をやったんでしょうね。そこに知識のことを言っています。知識がある人というのはもう十分イエスの福音のことを分かっている、頭で理解できているから食べたって大丈夫だよ、こういうふうに気安く言っちゃう人でしょう。だから僕は食べるよみたいにね。でもそういう信仰的なこう知識、理解というものをみんながみんな持っているわけじゃない。そういうものは汚れているから食べちゃいけないという人がいて、そういう人たちは食べないわけですよ。肉なんだかなんだかわからないけどね、食べないです。いいよ食べちゃえば、別にそんな食べたって問題ないよ、というふうに知識のある人がそういうことを聞いたことのない人に言った場合に問題が起きるわけですよね。こういうことって食べ物だけじゃなくていろんなことで起こると思いますけど、その時にパウロがコリントの教会にこの手紙を書いたわけであります。パウロこの手紙の中で言いました。知識は人を高ぶらせるが、愛は人を作り上げる。いい言葉ですね。知識は人を高ぶらせるが、愛は人を作り上げる。パウロはこのことを言いたかったんであります。食べることが悪とか食べないことが悪とか、そういうことではなくて、何が悪かといったら、教会の中で分裂が起こったことです。これが悪です。食べることが悪でも食べないことが悪でもなくて、分裂というのが最大の悪なんです。この悪に飲み込まれてしまうことを心配してパウロはこの手紙を書いたのであります。こうしてコリント教会が悪で染まってしまうのを食い止めようとしたんですね。今日の旧約聖書は新命記というところから読みました。新命記というのは、これは律法が綴られた書でございます。旧約の時代はどうやって悪から守ろうとしたかというと、律法なんですよ。律法が人々を悪から守るための手段だったんですよね。律法によって罪に陥った人が悪の世界に引きずり込まれるのを防ごうというのが旧約聖書だったわけであります。旧約時代だったわけであります。イエス様はこの悪を退けたのであります。今日の汚れた霊のところでそれが象徴的に現れました。悪を イエスは退けました。どうやって退けたか。十字架です。十字架によって悪を打ち砕いたのでありました。今日のテキストで言うならば、イエス様は十字架によって悪を頭ごなしに退けました。悪を十字架によって徹底的に拒絶したのです。愛、喜び、平和、善意、忠実、憐れみ、慈しみ、思いやり、真心。パウロは今申し上げた一つ一つのことを何と言ったかというと、聖霊のフルーツって言ったんです。聖霊の実り、果実、それが愛とか喜びとか慈しみとか思いやりとか真心だ。こういうふうに、パウロは言いました。せっかく聖霊が実らせてくれたそうした美しい果実、フルーツを悪というのは腐らせます。聖霊の果実一粒一粒を実らせてくださったのは神様です。いや、そんなことはない、俺だ、私だ、私がやったんだ、そんなにたくさんじゃないけどたまには俺もいいことやるんだぞ、まあ、そういうふうに言いたいところでありますが、私たちは罪を抱えながら生きている一人一人でありまして、そういうフルーツを実らせるそういう力を備え持っているとはおこがましくてとても言えないんであります。私たちにそういう力はございません。神様が私たちを用いられて聖霊のフルーツを実らせてくださるんです。そういう時に私たちからそういう実が出てくるわけですよね。私たちに罪があるにもかかわらず、それでも神様は私たちを用いてください、聖霊のフルーツを実らせてくださる。これがキリストにある私たち信仰者の受け止め方でございます。このように神様との関係を新しくしてくれたのが救い主イエス・キリストでございます。イエスの十字架の死によってこの新しい関係が生まれたのであります。悪を退けるイエス、罪を許してくださるイエス、イエスが十字架の上で成し遂げられました。お祈りします。主なる神様、悪がはびこる私たちの世界の中で、その悪から解き放たれて自由になることはほぼ不可能です。私たちはそこからの出口を知りませんけれども、神様、あなたは御子イエスによって、その十字架の技によって私たちに出口を与えてくださいました。そのことを感謝いたします。どうぞ私たちをイエスの十字架によって生活の中で、日々の暮らしの中でお守りください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。